おはようございます。お元気でいらっしゃいますでしょうか。今日もご一緒に神様の御言葉に耳を傾けていきましょう。今日の御言葉は、律法学者祭司長たちがイエス様を捕らえようとして機会を狙い、イエス様とやり取りをしているところです。そこから私たちは何を学ぶべきでしょうか。一緒に御言葉を聞いていきましょう。
ルカの福音書20章19節から26節。律法学者祭司長たちはイエスが自分たちを指してこの例えを話されたと気づいたので、この際イエスに手をかけて捕らえようとしたが、やはり民衆を恐れた。さて、機会を狙っていた彼らは義人を装った官者を送り、イエスの言葉を取り上げて総督の支配と権威にイエスを引き渡そうと図った。その患者たちはイエスに質問していった。先生、私たちはあなたがお話になりお教えになることは正しく、またあなたは分け隔てなどせず真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。ところで、私たちがカイザルに税金を納めることは律法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。イエスはその企みを見抜いて彼らに言われた。デナリ銀貨を私に見せなさい。これは誰の肖像ですか、誰の銘ですか。彼らはカイザルのですと言った。すると彼らに言われた。では、カイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。彼らは民衆の前でイエスの言葉尻をつかむことができず、お答えに驚嘆して黙ってしまった。
律法学者や祭司長たちの質問は、どちらを答えたとしてもイエス様の立場が危うくなるような質問をしてきました。今回の場合、カイザルに税金を納めることは律法にかなっていますか、いませんか、という選択肢です。もしもイエス様がカイザルに税金を納めなさいと言えば、神に背いているのではないかと訴えられます。反対に、それは納めなくてもよいと答えたならば、あなたはカイザルに背いていると言われて訴えられてしまうことになります。どちらを答えたとしてもイエス様の立場が危うくなるような質問を仕掛けてきたのです。イエス様はその質問に対してどのように答えたでしょうか。当時使われていたお金はデナリ銀貨と呼ばれるものでした。その銀貨を持ってきて私に見せなさいと、まずイエス様はおっしゃられたのです。それにはカイザルの肖像が彫ってありました。つまり、この銀貨はカイザルが調達して自分の肖像を彫らせて作らしたものだったのです。つまり、これはカイザルの作品、カイザルのものです。それを人々が使っているということは、カイザルのものを借りている、お借りして使用しているということになります。ですから、カイザルに返すのだというふうにイエス様は答えました。質問は納めるという言葉を使っていましたけれども、イエス様はわざわざその言葉を使わずに返すという言葉を使われたのです。それには意味がありました。銀貨を見ればそれが誰のものか書いてあるでしょ、だからその作者のもとに返しなさいというふうにイエス様は答え、この質問を乗り越えることができたのです。銀貨を見ればカイザルのものだとわかります。そして続けてイエス様はこのように言いました。神のものは神に返しなさい。つまり、神様の作ったものがあるならば、それは神様に返しなさいと言っているのです。神様の作ったものとは何のことでしょうか。それは神様の作品、つまり 人間のことです。私であり、あなたのことです。神様の作品である。つまり、地上には一つしかない、いえ、一人しかいない、あなたを作った神様、私を作った神様。あなたという大切な人を作られたのは神様なのです。ですから、あなたの体も、あなたの才能も、あなたの知恵も、知識も、すべて神様があなたのために作られ、あなたに与えたのです。でも、神様はそれを作った人に返しなさい。作者は誰ですか？その人に返しなさいと言われているのです。今日の御言葉から私たちが学ぶべきことは、私たちのためにもそれが言われているということです。あなたの体を作ったのは私です。創造主は神である私です。だから、あなたの体を私に返しなさいと言われているのです。体を返すということはどういうことでしょうか？あなたの才能を神様のために使っているのか？あなたの知恵や知識は私が与えたものだ。それを私のために使っているか？そのように神様は語りかけているのではないでしょうか？すべてあなたのものではないよ。私があなたに預けたものだよ。それを用いて私に返しなさいと神様はおっしゃっておられるのです。イエス様はその銀貨を見せなさいと言いました。銀貨を見せればそれがカイザルのものだと書かれているのが分かったからです。カイザルのものという印がありました。あなたを人が見たとき、あ、この人は神様の作品だとみんなが分かるような働きをあなたはしているでしょうか。神様の栄光を表すような働きをしたとき、あ、この人は本当に神様のものだ。神様の素晴らしい働き手だと褒めるのではないでしょうか。皆さんは神様の栄光を表すような体の用い方をしておられるでしょうか。あなたの才能を神様のために使っているでしょうか。またもう一つ、イエス様の姿から今日学ぶべき点があります。それは、律法学者、祭司長たちに陥れられそうになったとき、イエス様はどのように対処したでしょうか。知恵を持って、つまり、治めるという言葉は使わずに、神様はその質問に答えを持ちました。そのことによってこの問題を乗り越えることができたのです。私たちにもいろいろな戦いがやってきます。この世との戦い、サタンとの戦いがやってきます。そんな時、どうしたらいいでしょうか。イエス様は神の知恵を持って乗り越えました。同じようにあなたにも神の知恵を持って乗り越えなさいと言われるのではないでしょうか。神の知恵をいただくことに必要があります。神様の知恵をいただくにはどうしたらいいでしょうか。神様知恵をくださいと祈り求めながら御言葉を読むこと。そしてまたこの御言葉をいざという時のために私たちの備えとしておくことです。覚えておく、蓄えておくことが必要なのではないでしょうか。いざという時、この御言葉から知恵をいただいて問題を乗り越えていこうではありませんか。今日という一日があなたにとって神の作品として神の栄光を表す一日となりますようにお祈りしています。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。